営農日々これ口実ラジオ。この番組は兼業農家を始めた源さんとマッツが奈良県の農業を盛り上げるべく、農家でも農家でない方も、農業に携わる方、リスナーさんもみんな一緒に巻き込んで、農と奈良をキーワードにみんなで作る濃厚な社会を目指すチャンネルです。皆さんこんにちは、マッツです。
源さんです。どうもです。
よろしくお願いします。
はい、4月1日、毎月1日は農系ポッドキャストの日ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
お過ごしでしょうか。暖かくなってきましたね。
何の話やって。そうですね、桜が今実際3月29日ですが、はい、奈良県でも桜が満開かな。はい、実は僕の娘の名前が長女さくらと言いまして、
あ、
3月25日生まれなんですよ。
おお、
ひらがなでさくらって書くんですけど、
はいはいはい、
生まれた時は桜咲いてなかったんですけど、
あ、
春に生まれる子だからっていうことも褒めて意味つけてたんですけど、
はい
はい、皆さんの地区ではいかがでしょうか。で、農業に関しては忙しになってきまして、私は3月頭に植えたじゃがいも
が
芽が出てきて、今マルチをこう穴開けて芽出しをして、
はい、お
で、まあ、今から夏野菜類の畝立てをしていくという形でドタバタとしてやっときたなという感じですが、マッツーはあれですか、植えるものがやっと決まったんですかね。は
い、そうですね、ぼちぼち何を植えようっていうのをちょっと固まってきましたね。
固まってきたですね、
はい、
今日はちょっとそのお話を本編でお届けしたいなと思ってまして、農系ポッドキャストの日だから何かやるというラジオではないので、はい、皆さんまたお付き合いください。
はい、
それでは本編どうぞ。はい、マッツー、ついにこの春夏かな、そうですね、作る野菜が決まったということで、今日お話ししたいと、マッツー企画ではないんだ、はい、話があるということで、はい、持ってきてもらいました。はい、何作るんですか。
実はですね、スイカ作ろうと思ってます。
なるほど、ウォーターメロンですかね。
ウォーターメロン。スイカってどうなんですかね。皆さん作ってはる人多いんですかね。
いや、まあ産地とかね、熊本、千葉、石川とか鳥取とか長野とか、産地スイカばっかり作っておられる農家さんっていうのはいらっしゃいますけど、どうなんですかね。なかなかこう商業ベースというか農家の方、うん、でスイカ合わせて作ってるよって人って多いですか。そんな多くないような気がしますけど、
う
ん、
そうですよね、
うん、
農系ポッドキャストのなんか皆さんももうスイカ作ってる人って、
おお、確かに、お味噌汁、
はい、
お味噌汁だ、お味噌汁ラジオのナスケンさんが家庭菜園で去年スイカ植えましたっていうのはツイッターで見たかなぐらいですかね。
あ、
記憶に、すいません、他の方作ってたらいらっしゃいますかね。あんまいないですかね。あ、唯一無二ですね我々。
ありがとうございます。
スイカを作る、まあ作ろうとしてるのとポッドキャストやってる農家っていうので、
あ、お
ですね、もう日本で唯一無二なポジション
来ましたね。
勝手に、まあ僕もね、この前の放送で作るって話をしてて、マツも作ってみたいということで、
はい
はい、
そうなんですよ。いや、というのも、
うん、
前回の放送で大和野菜のお話を、
はいはいはい、
源さんが
奈良県の農業事情のところで合わせて話してましたよね。
でそれで、まあ、僕も奈良県にいてて、奈良県で野菜作るんやったら、はい、やっぱり奈良県独自のこう野菜を作りたいなと、で、まあ、大和野菜の中にも、
うん、
スイカが、入っているという、
大和スイカっていう話をちょっと してましたね。
そうですね、
うんうんうん、
なのでじゃあ僕も作りたいと思って、
うん、
スイカを作ろうと、思ったところなんです。
なるほどなるほど、いいっすね。あんまり作っておられる方も多いか分かりませんが、どうなんでしょうね実際、この奈良県界隈でもスイカ専業農家さんっていらっしゃいます？
あまり見たことないんですよね。
種取りのね、前もお話ししたんですけど、はい、種苗メーカーが多いからスイカのその種取り、うん、されてる農家さんとかはいらっしゃいますけど、まあ、めちゃくちゃ面白いんじゃないですか。
あーですね、いやなんかスイカってねこう難しいイメージがこうあるんかなとも思ったりするんですけど、
確かに長いですよね
長い
植えてから、そうですよね。だいたいいつ植えるんですか？
一応あの5月のゴールデンウィーク明けちょうど、はいはいはい、6日の木曜日あたりで、5月の6日の木曜日あたりで、苗を植えようと考えてます。
定植ですね。
定植、
まあ、種まいてって感じですよね。
そうですね。
でもあのビニールハウスを使わない露地作というか、
はい、
うん全天候型というか、
そうですね、
はい、いうところでもう全部スイカやるんですか？
え、
の畑の中
ちょっと怖いので、
うん、
まあ、50本60本ぐらいを目安に、はい、
作ろうと思います。畑の広さは8世でしたっけ？
8世、そうですね、
一旦が、学校にあるプール2個分ぐらいやから、学校にあるプール 1.7 個分ぐらいですか？
1.7 個分ぐらいそうですね、
の面積の畑で、スイカ50本と、まあ、はい、プラスアルファ何かという。
そうですね。
あ、面白いかもしれないですね。作ってる人もいないからね、近場でもしこう打ったりとかしていくのであれば、流通させやすいと思うし、まあ、なんせ夏なイメージを表現できる。ちょうどあのそれこそさっきオープニングで話しましたけど、
はい、
日本って四季なるものめっちゃ好きじゃないですか。あの春夏秋冬、
はいはいはい、
ね、あの今やと春やと桜の歌とか、
はい、
あのめちゃくちゃヒットする、あの誰やったかな、どっかのポッドキャストで、
はい、
アーティストが話をしてたんですけど、
ほう、
あの季節物の歌持ってたら印税ガッポガッポ入るっていう、
はい、へーそっか、季節が来たらその歌を思い出して、
クリスマスと桜は絶対カフェとかそういうところで流れるから、はい、
あ確かに
永遠にガッポガッポガッポガッポ稼げるんだ。クリーピーナッツやったかな、オールナイトニッポンかなんかで、
はいはい、
あのその話をしてて、
はい、
ゲラゲラ笑ってはったっすけど日本人って確かにそういうね、春夏秋冬というか季節を感じるものの野菜とかっていうのも確かにスマッシュヒットしやすいですよね。
ああ
、いいじゃないですか。スイカ面白いと思いますよ。
スイカちょっとね。
で、まあ今日はそのスイカ作るってことなんですけど、
はい、
スイカってなんぞやというようなことも調べてきてもらって、
はい、
マッツーにちょっとその辺を、営農日々これ口実ラジオのリスナーさんにもお伝えできたらなと思ってまして、何調べてきてくれました？
ちょっとですね、スイカの栄養について。
栄養、うん、はいはいはい、
まあ、簡単なんですけども簡単にちょっと調べてきまして、はい、
うんうん、
で実際になんかスイカもこう食べたら体にいいみたいなこう聞いたりするんですけども。
そうなんですか。
なんか、はい、よく聞くんですね私の周り。何がええんやろっていう
リスナーさんもどうですかね、スイカ体に、あんま意識して食わないですかね。まあ、ちょっとその辺も今日知れたらめちゃくちゃ面白いですよね。実際どんなことあるんですかね。
そうですね。あ、じゃあちょっと今からご紹介していっていいですかね。
はい、はい、
ですね、ご紹介の前に実はあの、とあるホームページの、
はい、
インターネットサイトから抜粋させて、
はいはいはいは
い、いただくんですけども、
はい、
スイカクラブさん、スイカクラブというあの、ホームページ
があるんですね、
はいはい、がありまして、 でそちらからご紹介させていただこうと思うんですが、うん、スイカクラブさんっていうのが、うん、日本中のスイカ好きがこう集まって、
うん、
でソーシャルでこうつながって、うん、スイカ好きの方がこう集まるコミュニティっていう、まあ、集まりの、はい、ね、インターネットサイトなんですけれども、まあ、主にこうスイカの歴史とか、 なんか産地について細かくご紹介されてるサイトなんですよね。
なるほど。スイカクラブっていうのでググったら出ます？
もう、はい、スイカクラブひらがなで売っていただいてもポン
ひらがなでもいいですか、はい、カタカナスイカクラブが漢字かな、
はい、
はい、あ、なるほど。
正式は
日本中のスイカ好きを集いソーシャルでつながるスイカ好きのスイカ好きによるスイカ好きのためのファンコミュニティ、なんかアメリカのあれみたいですね、面白いですね。
そうなんですよ、というスイカクラブさん。
なるほど。このホームページのところを一部お借りしてって感じですかね。
はい、
はい、お願いします。
はい、ですね、では、スイカクラブさんの、スイカの成分と効能という、はい、ページから、お話、そのままお話しさせていただきます。
はい、
果肉の成分は、あ、スイカの果肉の成分は約 95% が水分、果汁、
うんうん
うん、でこのうち、6% から 8% が糖分
だと。
なる
ほど。
でその糖分の内訳がブドウ糖が 1.3%、
うん、
果糖が 2.4%、
うん、
諸糖が 3.4% なんですよね。
はい、
でまたビタミン A、
うん、
過去カロテン、
はい、
や、ビタミン、B1、B2、C、
ビタミン C、ね、
ビタミン C ですね。
うん、
でまたその他、カルシウムやリン酸、あ、リン、鉄、うん、カリウムなどの、ミネラル類ですね。
うん、
またグルタミン酸やアルギニンなど多くの成分をこうバランスよく含んでいると。
リアゴみたいですね。リアルゴールドみたいな。
リアルゴールドですね。小さい頃飲んでましたね、はい、
すいません、はい、
そうなんです。でまたスイカの種の部分なんですけども、
うんうんうんうん、
こちらがリノール酸というものを含んでいると。
はいはいはい、
でまたタンパク質が非常に多くてビタミン B 群や、ビタミン E が、うん、豊富でとても多いと。
はいはいはい。
でまた、果糖やブドウ糖はエネルギー転換がこう早い、ため、夏のこう炎天下で疲れた体をこう癒すときに冷たいスイカを食べると、その即効性が、あると言われているそうです。
なるほど。
はい。でまたスイカも、95% が水分ということで、
うんうんうん、
まあ、水分量が多くいいので、
うんうん、
喉が渇いた時に、こう喉の渇きを癒して。
なるほど。
で豊富に含まれているカリウムとなどとこう相乗的な働きによって体に涼を呼び爽快感を与えますという
スポーツドリンクやないですか
そうですね、
まあ、確かに炎天下の時に農作業してる時に食うスイカってちょっとあんまり冷やしてなかったらいまいちなんですけど、
うん、はいはい。
スイカってちょっとした豆知識ですけど、
はい、
めちゃくちゃ冷やしてしまうと味わからんやないですか。
ああ、
ちょっとぬるいぐらいが一番その甘さとかわかると思うんですけど、
はいはい、
そういう時に食べるスイカってめちゃくちゃうまいですよね。
ああ、汗かいて。
そうっすよね。あ、めちゃくちゃあれですね、やっぱりこう夏の食い物ですよね。
ですね。
ど旬リノール酸とか、特に種とかって今結構注目されてますよね。
ああですね。
スイカの種子、なんていうんですか、パワーフード、スローフード、
スローフードですかね、
みたいな言い方されて、はい、こうちょっとこういって食べるというか、炒めて食べるというか、リノール酸とかもあるし、植物油に含まれてるなんとかってやつですよね。
ああ、
不飽和脂肪酸、オメガ系脂肪酸に属しますっていう。オメガ6やね、オメガ6系。
あ、
なんか最近よく聞きますよね。
あ、オメガなんとかさん、
オメガなんとかさん、ちょっとこういうところにも注目されてるのがあったりとか、シトルリンでしたっけ。
はい、
なんか実は皮際のところの白いところ、スイカってこうパカンって割ったら 赤いイメージがありますけど、
川
際って結構誰も食べないと思うんですけど、この辺にシソルリン、うん、シソルリンでしたっけ、
はい、
なんかそういうのも含まれてて体にいいんですよという、まあ、確かに今の話聞くとスポーツドリンクとかリアルゴールドって言ってましたけど、アルギニンっていう文字だけでそれが反応してしまう。なんか確かにねそういう効果がありそうですよね。
そうですね、
なんかね甘いだけかなと思ってたんですが、面白いと思いますよね。
はい、
これを暑い時に食うと
ですね、これから暑くなってきますから。
で実際っすよ、まあ何が栄養あるかとかは分かったので、まあ、ぶっちゃけこれスイカ食べると、
うん、
どういうことは、まあ体をちょっと冷やしてくれるんだなとか、暑い時にね、あとは喉を潤してこう、まあ、全部じゃないですけどある程度の必要な栄養源、
はいはい、
補充できるっていうのは分かりましたし、
はい、
なんかそれ以外なんか効果とかありますか？
なんかですね、またあのこの、スイカクラブさんに、
うん、
効果といいますか、期待できることが、記載されていたんですけども、
うん、
まあ、その中でよく言われていること、記載されている中でよく言われていることで、3つ、
はい、
ございまして、
はい、
1つが、手足のむくみの改善が期待できると。まああの栄養素でいうとシトルリン酸が、まあ、関係してて、
さっき言ったシトルリンですね、
はい、
な
んか血サラサラにするんですかね、なんか
するみたいなイメージが、
で他のなんか、果物とか、果実にはあまり含まれてないみたいで、
あ、スイカにはそれが多いんですね、シトルリンが、
はいはい、
手足のむくみにいいだろうと、
はい、期待できるということですね、
はいはいはい、
で2つ目が、お肌の老化予防と弾力アップが期待できると。
あ、もちもちになるんですね。
そうですね、
うん、
まあ、これがあの栄養素でいうとベータカロテンが、ベータカロテンとビタミン C がまあ関係していると。
あー、ベータカロテンが、
体内でビタミン A というものにこう変換されて、
でそれが老化予防になるんですか。
はい、らしいですね。っていう感じなんですけど、
ええ食べ物ですね。
そうですね。
でもう一個、
最後、はい、3つ目が、お肌の健康を保つということが期待できると、
うん、これは何によってですか。
これがですね、なんかリコピンっていう栄養素が、
どうしてもリコピンって聞くとイコールトマトなイメージができ
ますよね。
ありますよね、
それもなんかトマトよりリコピンが、スイカの方がこう多く含まれてると。
へ、まあ、いうこと でかいっすもんね、スイカの方が。
あ、そうなんですね。大きさで言うとね、
ちょっとね、あのいろんなことがあるので、どれぐらい入ってるとかっていうのはこのラジオで言わないですけど、比率が多いんですかね、まあ、あのスイカ丸々1個食べるのミニトマト1個食べるので比べるなって言われるかもしれないですけど。
そうです、
ね、リコピンとかもあるんですね、スイカって。なんかそのイメージあんまりないっすよね、はい、
ですよね。私もこの、あのページを見て、ホームページ見させていただいて、ああそうなんだっていうふうに、
めっちゃ勉強になるんですね。
ですね、
全然知らなんだ。知ってても多分聞き流してましたね。
本当ですか。
あとなんかイメージですよ、
はい、
あのお酒とか飲んでベロッベロになった次の日とか食べると、
あ、
めちゃくちゃいいって聞いたりしますよね。
あ、
利尿作用だったりとかもあるかもしれないですけど、
はいはいはい、はい、
スーッて入っていきますしね。
はいはいはい、
これあれですね、どっちかというと女性に食べてほしいイメージですかね。
そうですね、お肌がこう良くなったり、手足のむくみだったりっていう、
なんかこういうことってあんまりスーパーとか、まあ、スイカ買うとこってどこでしょう、スーパーとか、
うん、
いろいろあると思うんですけど、
あ
まりこういう効能、まあ、歌ったあかん、ね、薬事法があったりとかするんで、
はいはい、
あの改善しますとは言えないですけど、
はいはい、
なんかね、美容の話とかもっとこう実際食べてもらう人、消費者さんとかに、うん、届けるときに、
はい、
言えたら面白いですよね。
そうですね、
まあ、マッツのスイカだけじゃないと思う。
ただなんか私一つ聞いたことがあるのが、
はい、
スイカの産地の、スイカの農家さんを指導される農協さん、
指導員さん、
指導員さんって言われる方からちらっと聞いたのが、スイカの、収穫シーズンになると、スイカを食べることが非常に多くなると、機会が多いと、
みんなね、そうですね、はい、試しに割って食べてみたりとか、
でそれで指導員さんもなんか食べられるそうなんですけど、その時期はなぜか元気らしいんですね、体がすごく。
ああ、みんな農家も
農家さんも、はい、皆さんなんか元気らしいんですよね、いろんな意味で。
それはリア語毎日飲んでるようなもんですもんね。
ですね。でちょうど その時期が終わったら、一気にこう体が重くなるっていう。スイカいいなっていうの、なんか
いろんな意味も込めて重くなるんじゃないですか。
ですか、ね、
めっちゃでかいスイカを持って出荷して終わったと思って。
ああ、そういう体力的なことも。
あ、でも実際それあるかもしれないですよね。
そうですね、
栄養食品のイメージですね、ここまで言われる。
営農日々これ口実ラジオ
で、マッツはスイカいつ植えるんでしたっけ？種まくのはいつからですか？4月中？
種が、はい、4月の3日にまく予定ですね。
まいて、はい、継ぎ木、
継ぎ木して、
いわゆるその、農家の方はね、継ぎ木と言われると、ああ、あれかと、継ぎ木苗って言われると分かるかなと思うんですけど、まあ、根っこと上の部分が、違うものを、まあ、土壌中にいる病気とかいろいろあるんで、そういったものを実際スイカの種じゃない、スイカの種じゃない、かんぴょうでいくのかな。
あ、そうですね、
かんぴょうの根っこと、上を、まあ、ガッチャンコさせて使うという手法ですかね、
は
い、で定食苗を植えるのが5月9日
ぐらい、9日、
そうですね、適当に今僕が決めました
けど。あ、正確には6日7日、
6日7日、ごめんなさい、
はい、いい
でそっから実際そのまるっとできたスイカが収穫できるのっていつぐらいなんですか？
だいたい8月の頭ぐらいを考えてますね。なんか苗を植えてからだいたい90日ぐらい、約3ヶ月で出来上がると言われるので、
めっちゃ長いですよね。
長いですね。
かぼちゃ級、そうですよね、そうですね、ウリカの野菜の典型的な例というか、
はい、
一玉の値段も高いけど、栽培期間も長く、一発勝負。
そうですね、一発勝負ですもんね。
ね、梅雨があったりとか、まあ、それこそ台風、
はいはい、
来たりとか、まあ、地に張ってるから、台風でスイカがこう風に流されてプランプラン飛ぶことってないかもしれないですけど、どっちかというと入る雨の量とかでね、病気になってしまったりとか、炭素病とかね、
はいはいはい、
ありますよね。あとうどん粉とか、
雨
特有のウリ科の、
ね、葉っぱが白くなって
病気群ね、特に田んぼのどっちやもんね、マッツの畑も。
そうなんですよね、
まあ、初めて作るからどないやっていうところもあると思いますが、まあ、ほぼ5月にだから定食して3ヶ月ぐらいそこからかかるんですかね。
そうですね、
なかなかのあれですが、はい、実際どんなものを植えるんですか？
そうですね、まあ、スイカはスイカなんですが、ちょっとこう昔ながらのスイカといいますか。
ああ、なるほど、なるほど。というかさっきあれしましょうか、
はい、
スイカってどんなものがあるというか、
あ、
いわゆる品種というか、
はい、
いろんなスイカって、ね、さっきも最初言ってたんですけど、スイカって大きく丸くて、縞皮というか緑と黒のギザギザが入ってて、
はい、
割ると真っ赤っかっていうのが多分一般的なイメージなんですけど、スイカってそれ以外にも意外とあるんですよね。
みたいですね。そうですね、まあ、よく言うその大きいスイカ、大玉スイカっていう、
大きい、大玉スイカですね、
はい、から、小玉スイカ、
小玉スイカ、最近スーパーとかでも、はい、多いですかね、
よく売ってるみたいですね、こう冷蔵庫に入りやすいみたいな。
ああ、なるほどね。
本当にそうなのかなっていうの
も。でも大玉入らんすよね。
そうですね、そうですね、でまたその大玉と小玉の間に 中玉スイカっていうのも実は
あるみたい、大中小、
そうなんですよ。でこの中玉スイカっていうのはなかなか品種数的にも少ないみたいで、
あんまり見ない、ほぼ見ないですよね。
うんですね、
うんうんうんうん、
っていうのだったり、
うん、
あとなんかあの楕円形、よくラグビーボールみたいなあの形のスイカとか、ね、
はいはいはい、
またあの米俵みたいな俵型のスイカとかっていうのがあるみたいですね。
外国のスイカってそういうイメージですよね。
あ、
東南アジアとか中国という、
はいはい、
うん、あの仕事でちょこっと行くことあるんですけど、あのそれこそミャンマーですけど、
ミャンマー
いわゆる楕円形のこうラグビーボールみたいな、
はい、
すげーでかいスイカやったんですかね。
あ、
なるほどね。
そうなんですよね。大きさで言うと大体それぐらいの種類があるみたいですね。
はいはいはい、で、
またあの先ほど源さんからおっしゃっていただいた、うん、スイカの表面のことなんですけど、はいはい、大体皆さんが想像されるのはこう源さんもおっしゃったようにこう黒と緑の色がこう交互に入った、縞皮っていうですかね。
はいはい、
それがよく、流通してるんですけども、
はい、
真っ黒な皮っていうスイカもあるそうなんですよね。表面がもう真っ黒とか、
うん、
でまたあの縞模様なんですけども、
うん、
緑色の部分が、緑の部分がこう黄がかかったような、
へえ、
スイカもあるみたいで。
で阪神カラーってことですか。阪神タイガースのカラーですか。
そうですね、阪神カラーみたい
阪神ファンなんで僕が、
あ、以前もおっしゃってましたよね、
はい、そうですね。木川、
木川、
木川って読むんですか。
そうですね、
へえ、
らしいですね。
うん、
でなんかあのブランドのスイカで言うとこう北海道のデンスケスイカっていうのが、
はいはい、うん、
あれが黒川スイカらしいんですよね。
いろいろあるんです ね、
ね、
うん、
とか、まあ、あとはあの種なしスイカっていう、
はいはいはい、三倍体と、
だから、はい、
俗に我々の間では言う
三倍体
ですかね、
とか、
うん、なるほど、
っていうたくさん、はい、なんか種類があるみたいですね、
はい
はい、うん、でなんかあの最近のスイカってでこう硬いってよく、
硬い、何が硬いんですか。はい、
あの肉質、果肉の赤いあの部分ですね、
食べるところ、
食べるところ、
はい、はいはいはい
はい、なんか硬いものってこう言われてるみたいで、でそれがなんかあの、こう輸送する、トラックでこう運んだりするとき、
なるほどね、出荷してる間というか、はいはいはい、
にこう割れにくいっていう特徴だったり、
なるほどね。
でまたこうスーパーのこう棚に並んだ時に、
はいはい、
まあ、カットされてこう並ぶ時もあると思うんですけど、
うんうん、
あの時にこう、スイカのこう食べる部分、果肉の部分がこう崩れにくい、
あ、なるほど、
から硬いスイカをなんか、販売店さん、スーパーさんとかがなんかよく好まれてるので、農家さんもそれをこう作ってるっていう流れがあるみたいですね。
なるほどね。あの、俗に言うカットスイカというか、
あ、カットスイカ、
さっきね、あの冗談で大玉は冷蔵庫に入らないって話してますけど、確かにそんな食べないから、
うーん、
半分カットとか4分の1カットとか、なんかこうスーパーいろいろ並んでるじゃないですか。あとそれこそブロックスイカっていうんですかね、
はいはい、
カップにもカットしたスイカが入ってあって、
うん、はいはい、
それを買えばあの皮とかね、食べた後って結構生ゴミになったりするから、
うん、
重いし、
そうですね、
億劫だなってところもあるので、そういう需要も多いから硬い肉っていうのが流行ってるんですかね、
うん、そうなんですね。
うーん、
そうなんですよ。
ちなみにね、あの去年マツコの知らない世界って番組あるじゃないですか、
はい、
テレビ番組、はい、あれであのスイカであのピノガールっていうのが出てたんですよね。
はい、
まあ、見てるとこうマイクロシードっていうんですか、
はい、
あの種はあるけどすっげえちっちゃいから、
うん、
食べても気にならないみたいな、
はい、
うん、あのうちの嫁とかも子供も特にいるんですけど、はい、スイカ切って渡すともう種から取り始めるから、
あ、
そういうスイカとかも生えてきたりすると思うんですけど、その中でもマッツーはそれでも、はい、まあ、小玉とかって多分売りやすいと思うんですよ、
うんうん、
冷蔵庫に入る確かにサイズだったりとかするんですけど、それでもマッツーは大玉を作ると、
そうですね、
ザ・スイカを作ると、
うん、はい、
その心はっていうのを聞きたいんですけど、
その心は、
まあ、いわゆるこうなんていうんですかね、流行りで言うと肩肉のお玉とか、
うんうん、
小玉スイカとかっていうのに手を出さず、
うんうん、
あの真逆のザ・スイカっていうのを作ろうとしてるんですよね、
はい、
で聞くところによると昔の品種で作ろうと、
そうなんです、そうなんです、
わざわざわざわざ、まあ、誰も作ってないと思うんですけども、ほとんど、なんでなんかなって思って、
そうなんですよね、
うん、
いやというのも、逆にこう柔らかいスイカって、うん、まあ、聞くところにもよるとなんか食べにくいっていうお声も聞いたりしたんですよね、過去、
うんうんうんうん、
で柔らかいスイカだと例えばそのお年寄りだったりとか、小さなお子さんたちがこう食べやすいのかなと思って、でまたもう今その硬い肉の、スイカがこう出回ってる中で柔らかいスイカってその中でもこう、希少価値があるのかな、珍しいのかなと思って、
なるほどね、なんていうんですかね、その柔らかい硬いってなかなかこうね、音声では、
うんうんうん、
それこそあの目の前に硬いスイカと柔らかいスイカがあって僕たちが食べてその咀嚼音を流せば
そうですね、
絶対誰も聞きたくないですけどなんかこう昔ばあちゃん、僕あのばあちゃんの畑がどうのこうのって話を自己紹介会でしたんですけど、ばあちゃんがスイカ作ってて、そんなに甘くないんですけど、
はい、
なんかこうシャリシャリしてるような、
うんうんうん、
イメージ、それこそあのスイカ割りを、
はい、
僕弟を通るんですけど、
はい、
あのスイカ割りをばあちゃんにさせてもらったことがあって、
はい、
ポコンって当てればすぐパカーンって割れるような、水分すっごい含んでるようなスイカやったんですけど、
はいはい、
あの時に食ったスイカが確かにシャリシャリシャリシャリしてて、
あ、
今なんかあんまりシャリシャリシャリシャリシャリ感が少ないなっていう気持ちはあるんですけど、
あ、
そういうイメージですかね。
あ、そうです
ね、昔ながら の, あのばあちゃん家の軒先で、
はい、
あの家族まで集まって食うようなイメージの、
はい、
あ、なるほどね、そういうのを作るんですね。
そうなんですよ、
確かに。でもあれっすよね、食べることによってマッツも言ってたんですけど、あの喜ぶというか、
うんうん、
一人で食べるんじゃなくてこうみんなで集まって食えるじゃないですか、スイカとかって特に、
はい、
うん、まあ、ブロックスイカとかになるとね、ほんまに一人で食べたりとかするかもしれないですけど、
うんうん、
まあ、大きいの丸ごとこう、まあ、ちょっと昨今コロナがあるから集まりにくかったりもするかもしれないですけど、まあ、家族でこう割ってシャリシャリしたものを食べて会話が生まれるとかってマッツがやってたやりたい世界
の
中にもあるから、まあ、すごくいいな。このスイカ作るんですって僕もこのポッドキャスト収録する前に話を事前に聞いてて、あ、めちゃくちゃいいなと思ってて、実際やろうとしてたことにね、ニアリーなところは野菜を作ることによって食べてもらうことによって表現できるのがいいかなと思ってるんですよね。
ありがとうございます。
これあれですか、作って収穫したら売るんですか。
売りたいです。
売りたい、
はい、
まあ、でもどこにちょっとまだね、まだ売るかとかって決まってないから、なんとも言えないかなと思うんですけど、まあね、その近場の奈良県内のスーパーだったり産直だったりするのか、なんかね、それこそそのさっきも収録する前に話をマッツとしてたんですけど、スイカ要はその育てるのにめっちゃ時間かかるじゃないですか、3ヶ月間、
はい、
で、まずインスタグラムやってるんで、
はい、
そのスイカの栽培日記というか、
はい、
ね、映えるような写真を撮ってもらって、
はい、
追っかけてってもらって、ぜひこれね、絵の日々これ口実ラジオ聞いてるリスナーさんとかにも食べてほしいって話を、
うん、食べてほしいですね本当に。
まあね、お金かけてやることとかだから、
はい、
ね、農家としてこう収納を得るってこともあるから、
ええ、
どういう形で販売をするのかみたいな 冗談でなんかトラック運転して僕持って行きますよみたいな、売らしてもらうところあったら公民館とか学校とか行きますよみたいなこと、多分この人本当にしちゃう人なんで
そこはちゃんとあのゲンさんにあのご指導いただいてこれはあかんよっていう風にね
なんかでもね、はい、ファーマーズマーケット的なところがあれば出たいですね。だからでも花火大会とか多分このコロナ明けて、今年じゃない去年2020年、
はい、
コロナど真ん中の時ってなかなかその花火大会で集まるとことかって禁止やったじゃないですか、
うん、
でまあ、今そうも経済的には言ってられないっていうところで、そういうところが、まあ、花火大会だったりとか、
まあ、
めちゃくちゃ人が集まるイベントっていうのはフェスとかちょっと難しいかもしれないですけど、屋台的なところも出てくると思うんですけど、なんかそういう時にこのマッツのスイカとかでイベントができたらめちゃくちゃ面白いんじゃないかなと思って、
う
ん、
いいですよね、
食べることってできることだって話をしてたから、マッツのスイカを使ってあの日本人の大好きな春夏秋冬、
春夏秋冬旬を感じると、
そうですよで花火見ながらマッツのスイカ食って夏の思い出、
思い出
50株作るからうまく取れれば80個100個ぐらい、まあ、全部が全部ね、そのお客さんに食ってもらえるような状態のものかは分からないので、だいたい 7,80 個ぐらい玉できると思うから、なんかそういうのを使えたらめちゃくちゃ面白いんじゃないかなと思って、僕は、はい、松がこれ話したいんですってこう言われた時に、
はい、
まあ、めちゃくちゃ思いついたんですよ。
ありがとうございます。いやリスナーさんもね、あの今のゲンさんのあのお言葉をあのしっかり覚えていただいて、松のスイカ食うぞという思いをあの収穫まで持っていただきたい。ちょっと長いんですけど、
本当っすよ、これ言ったらもう作ら、はい、作りきらないと、
はい、
あ、枯れましたとか言ったら怒られますからね
そうですね頑張ります、頑張りますよ。
これは随時あれですか、インスタグラムで、
はい、
ツイッターもやってますもんね。
あ、そうですね、両方、うん、なんで更新は、はい、していこうと思ってます。
何で検索じゃ出てくるんですか。
松で
ひらがなマッツ、
ひらがなマッツで
がツイッターで出るんですかね。
はい、ハッシュタグマッツ、
ハッシュタグマッツ、
はい、で私もハッシュタグマッツで
いろいろツイートしてるんですね。
はい、ツイートしますんで、
かけてもらうとこのスイカ物語が終えるんですね。
そうですね、
ぜひこれを聞いてるリスナーの皆さんも注目していただけたらなと思います。
はい
はい、はい、では今回はマッツが語るみんなの知らないスイカの世界、
はい、
タイトルどうしますこれ。
そうですねマッツーとスイカ、
ダサ
ダサい
映の日々これ口実ラジオ、二つ並んだ影帽子が明日を語らいゆく帰り道。
はい、エンディングです。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はマッツーのスイカの話でしたが、マッツーいかがでしたか、喋ってみて。
いや、改めてスイカっていろいろあるなっていう、いろんな種類があるなっていうの
を調べてみてね。
そうですね、調べてみまして、よりスイカ作り頑張ろうと改めて思いました ね。
こんだけ言ったら、
はい、
作らんな、収穫しきらないと
そうですね、
形にならない、
源さんに怒られますんで。
いやもう、はい、新年も作ってくださいよって話ですから嘘です、はい、まあ、自然ですからね、
はい
はい、皆さんもぜひマッツーのツイッターなりインスタグラム追っかけてもらって楽しんでいただけたらと思います。はい、じゃあいつものいきますね。はい、農系ポッドキャストフロム奈良、 A の日々これ口実ラジオでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターでハッシュタグ A の日々これ口実、ハッシュタグ A の日々これ口実でツイートしてください。またアルファベットで aenou.hkk@gmail、 aenou.hkk@gmail でメールでも受け付けています。感想や質問など何でも結構です。で、次回、次回じゃない、前回お話ししてた、 勝手に決めちゃえ農業の定義なんですけど、今回ちょっと尺の都合上で次回、配信をしたいなと思ってます。はい、皆様からのお便りが私たちの原動力となります。どしどしご応募ください。皆様からのお便り待ってます。ではいつもできますね。はい、では皆様明日もご安全に。
また切ってなー。